ちや、
山根のアジャイルラジオ。
はい、まだ今週も始まりました。
ラジオです。今日はね、はい、ちょっとね、はい、僕の知り合いが飛び入りで来てるんですよ。
はいはいはい
はい、ちょっと僕から自己紹介をしてもしょうがないので、はい、ちょっと彼にしてもらいます。
あ、
どうぞ、
はい、リスナーの皆さん、はじめまして、小笠原と言います。現在23歳の社会人1年目です。
若い1年目ですね。
1年目フレッシュですね。
彼とはね、ここに来る途中にね、はい、ちょっと偶然駅で会って、
夜
マジで
東京
マジで、
ね、彼とはね、実はね、僕もちょっと記憶がなくてあれなんですけど、多分、はい、認定スクラムマスター研修か、
はい、
認定スクラムプロダクトオーナー研修か、どっちかを一緒に受けた。
そしたら東京の方ね。
多分東京だと思います。
はいはいはい、
仲間なんですね、うん、で、お久しぶりって言われて、うん、今からちょうどアジャイルラジオの収録なんだよね、うん、みたいな感じで、うん、ちょっとバタバタ。
マジっすか。出来上がりすぎてると思うんですけどね。まあまあ、今日はそういう感じで、ゲストお一方、
はい、そうですね、学生さんの時にそういう研修を受けて、はい、さらに1年目ということで、僕らからはなんて言うんでしょうね、うん、もう忘れきって、
ね、
なんかピュアな気持ちがきっと、
ね、ピュアピュアです。
いろいろお話ができ
ればと思いました
。よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。
今週も始まります。
アジャイルラジオ。この時間はスピナッチパワーとラフダイヤモンドの協力でお送りいたします。
はい、ということで、ゲストをお迎えして、うん、しかも若い方ですね。
そうですね。
はい、
で、前回、はい、なんだろう、入門講座、やってみたらところ、ツイッターのタイムライン見ると、うん、結構おおむね、好評でしたね、
う
ん
う
ん。
そうですね、おおむね。
おおむね。
おおむね。いや、ね、結構、いろんな出来事を通してスピリットみたいなところはお話ししてたんですけども、
う
ん、
そうですね、
やっぱその明日どうするかみたいなところはやっぱニーズがちょっとあるのかなと、
う
ん、
そうですね、まあいろいろ拾っていくと、
はい、
ランダムに拾いますよ、
うん、
酒場97さんとか、ね、
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。アジャイルは人によっていろいろな見え方がしていると思いましたということで、うん、で、またいろいろ聞きたいですということで、多分特に、はいはいはい、多分酒場さんと、僕らって多分、
はい、古いですね。
いや、古いですけど、多分、アジャイルの見方が多分、かなり違うタイプのアジャイラー。
研究者っぽい感じしますね。あ、
てか、僕、多分ね、アジャイル大きく分けて多分ね、二つあるんだろうなと思ってて、一、はいはい、つはだから、まあ、うん、これ多分怒られるんだと思うんだけど、うん、ベターウォーターフォールというか、
うん、
より良いプロジェクト管理の手法としてアジャイルを採用してる、多分酒場さんとかはどっちかというとそっちなんだろうなと思っていて、
はい、
で、僕とか土屋さんって多分どっちかというとプログラマーの復権っていうか、うん、プログラム楽しくやり続けるためにはどうすればいいかみたいなところあるじゃないですか、う
ん、はいはいはい、
それなので多分意見としては結構違うところが酒場さんとかは多いのかなと思って、うん、
でもね、私そもそも XP 気がついたのは、うん、そのちょうど前の会社にいる時に、
うん、
なんていうんですか、昇格試験みたいなのがあったんですね、うん、でその時に、リーダーになって人、うん、下に人をつけて、行動しなさいよと言われてた時なんですよ、
うんうん、
でその時に周りってもあんまり
初めてのプロマネみたいな感じですね、
うん、そうそう、どうしたらいいのかよくわからなかった、うんうん、でその時にたまたま XP の白本読んで、うん、あ、これだと思ったんで、
うんうん、
どちらかというと初めは前者の、うん、そのプロジェクトマネジメントをどうすればいいのかっていうところで、うん、XP に引っかかったんですね、
うんうんうん、小笠原さんはスクラムとかだからあれじゃないですか、学生の頃にちょっとやろうと思ってやってはったじゃないですか、
うん、そうですね、はい、う
ん、それはなんかそう今の話とか聞いてさ、なんか思うところがあって始めたのかな。
いや、全くアジャイルっていう言葉も分からなかったですね、最初は。いや、たまったま
です
ね。
でもあれ20万やろ。
いや、あれはただでした、僕は。
おそういう情報をちょっとこういうところで流しておくと、もしかするといいことがあるかもし
れない。それ言っていいの。
あ、いや、俺分かんない、分かんない。 まあちょっと、うん、そうですね、学生枠っていうことでちょっとお誘いいただいて、
うん、実験もあったのかもね、うん、そういうのね、うん、ちょっと
よくそうかもしれないですね、うん、まあたまたまその当時はゲームならなんなりって大学で作ってたので、うん、じゃあせっかくだったらマネジメントとかそっちの方もちょっと行ってきていただいた、うんうん、行ってきたらっていうことで、うん、まあ参加させていただいて、うん、
その当時はウォーターフォールみたいな言葉は知って、はい、とかは知ってた。
いや本当に分かんないですね。
うん、じゃあ
でいきなりの CSM 参加っていう形でしたね、
うんうんうん、じゃあウォーターフォールは一度もやったことない感じですか。
ウォーターフォール、そうですね、一回だけ、
うん、
まあ、ウォーターフォールっぽいったらウォーターフォールっぽい、
うん、
制作は2回ぐらいありましたね、うん、あの企業連携とかインターンシップっていうところで、うん、まあ、要はなんかこんなゲームを作ってほしいんだけどっていう要求だけポンと来て、
うん、
あ、なんつうの、ウォーターフォールなんつうんだろう、その、まあ、こっちでもう全部ブレイン、
うん、
ブレインっていうんですか、
うん、
チームの代表を数名だけで全部決めちゃって、
うん、
あとはあの、まあ、絵だったりサウンドだったり、うん、まあ、プログラムの部分はもうこんな感じで作ってください、お願いします、
うん、
で上がってきたのをチェックして、
うん、
で、まあ、もうそのまま出しちゃうっていうような、うん、
じゃあ若いけど一応ウォーターフォールで物を作ったこともあるし、
はい、
あのスクラムで物を作ったこともあるって感じ、
まあ、スクラム、うん、ちょっと企画段階だけスクラムっていう感じのは一回ありましたね、
うんうん、
めちゃくちゃ難しかったですけど。
で、どうでした、結局例えばそれで両方一応、まあ、かじったわけじゃないですか、
はい、はいはいはい、
でかじってじゃあ俺は社会人になったらどっちがいい、はい、って思った
いやー、そうですね、やっぱアジャイルの方が、まあ、単純に楽しいなっていう感覚はありました。
あ、いい
っ
すね、いいっすね。
ウォーターフォールはなんて言うんでしょう、うん、僕らのやり方が悪かったのか分かんないですけど、うん、まあなんて言うんでしょう、こう話し合いがあんまりなかったなと。特にこのプロダクトの、なんか品質を上げるというか、
うん、
ゲームの場合だったらもっとこう面白くするっていうような部分に関しての話し合いというのがほとんどない印象がありましたね、
うん、
特に制作現場 と、
うん、
まあ、プロデューサー、
うん、
クライアントとの間では、
うんうん、
アジャイルはその点、うん、プロデューサーとかクライアントとも一緒にわーってできたので、
うん、じゃあそういう学生時代にそういう両方をやってみて、俺アジャイルがいいやって思いつつ、
はいはい、
入った会社はどっちだったんですか。
どっち
二択でもない気もするんだけどね。
でもないですね、どっちかっつうとウォーターフォールだと思うんですけど。
あ、そうなんですね。
上司から言われたことをやるんですけど、
うん、
ただ作業自体は結構丸投げな部分が多いんですよ今、
うんうん、
あの例えば僕が広告であったり、
うん、
ランディングページであったり、
うん、
あそこら辺作ってって言われて、
うん、
はいと。でこっちでもいろいろ作っちゃって出して、
うんうんうん、
ちょっと修正して。
1年目に丸投げする会社も大概やんねえと思うけどね。
いや、ごめんなさい、うちも丸投げではないな、一緒にずっと見てるな、
うんうん、丸投げはきついよね、うん、と思うんですけどね。まあ、じゃあ新人さんなら、ちょうど新人さんにいい質問来てたよね。
あ、来てましたね、
うん、はい。
SMN アンダーバー TKM さん、あいつかって言わないでください。大佐さんリスナーの一人ですよ。
そうですね、
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
アジャイル入門があったから、新人エンジニアの必須スキルとか望むことなども聞きたいということで、せっかく新人エンジニアさんここにいらっしゃるから、
そうですね、
何があったらよかったと思いますかとか、もしくは来年、うん、
はい、
自分の後輩ができた時に、
はいはい、
うん、こういうことはできててよね、社会人になる前にね、みたいな
のが。これ、その必須スキルっていうのとは違うかもしれないんですけど、まあ一番大事じゃないかなっていうのは、
うん、
愛嬌かなという気はしてます。
愛嬌、
愛嬌
か。結局最初はもうみんな、いくらプログラム帰ってきた人でも、まあいろいろやってきた人でも、まあやっぱり使い物なんないなっていう気は知ってたり、
うん、
使い物なんないというか、スキルっていう意味では、やっぱり足りない部分いっぱいあるんですけど、
うん、
そこでやっぱこう、ちゃんと上司なり先輩なりにどんどん質問していったり、
う
ん、
そういう意
味ですね。そういう意味ですね。結局スキルを高めていくっていうところで、
うん、
まあ愛嬌とは言いましたけど、そういう部分、まあ、
言い抜くそうなんで、うん、
僕は随分悩みましたね。はい、苦労しました。
ねえ、やっぱ人の話を聞いて、うん、聞けて人に質問ができるっていうところですね、う
ん、まあ嫌な言い方をするとコミュニケーション能力っていうんですかね。
嫌ですけど、確かに。
そうやな、それは難しい話だよね、うん、
でもこの辺の質問、この質問を、うん、 こういう質問をしてこない人を望むよとは思う、嫌な言い方をすると、
うん、
必須なんてないんだよねと思っていて、
う
ん、
そうそうそう、
業種とか業態とか、なんだろう、うん、お客さんが望むものが固定であるわけがないので、
うん、あの、いや、だから一緒に仕事したい人かどうかっていう感じじゃないですか、
うんうんうん、だからなんだろう、これさえ知っとけば OK っていうのを、
うん、
まあ多分あの質問されてるあの SNTKM さんがそう思ってるとは思わないんだけど、うん、これさえ知っとけば OK と思ってそれだけ勉強するって、なんて言うんだろう、
うん、
学生さんのやり方だと思うんですよね、うん、だそれよりはなんだろう、自分が必要と思うものをまず決めて、
はい、
それが合う世の中を探していけばいいんじゃないって僕は思う。だ自分が例えばテストがと、まあ、変だけどね、
うん、
あのテスト計画とかするのが好きだとか得意とか言ったらそっちの勉強しておいて、
はい、
でそこにそれにマッチするニーズどこにあるんだろうって探していくっていう方が多分ねいいと思うんだよね。そうしていかないと多分世の中にあのなんだろう、ついていかなきゃって一生懸命追っかけてるばっかりで多分途中で疲れると思う、
はい、
なんか自分ができることはこれだからそれに合う市場があるかないか、
はい、
でもし本当に全く市場が見つからないんだったらそれはちょっと職外した方がいいんじゃないと思うけど、
うん、
なんかこれをやっとけば認められるって思ってしまうとそれが認められなかった時とかってすごい絶望感を味わうと思うんですよね、はい、
うん、絶対そうですね。あの吸収力があればいいと思うんですよ、うんうん、なんかね、だから昔私なんかあの誰も知らないと思うんですけど パナコムっていうパソコンの
知らないね
プリンタードライバー変えたりとかできてたんですよ、
うん、
そんなスキル今いないですかね、
うん、でも多分その現場では必須なんでしょっていう、うん、それができないと仕事にならないよねって話
だ、
ね、
だからアセンブラの知識とか、うん、昔使ってやってたんですけども、うん、それが必須やって、うん、やってたんですけどもういらないですもんね、うん、
あ、
うん、だからあの学習っていうのをずっと続けていけるかどうかとか、
うん、
そういうスキルですよね、
多分楽しもうよと思いますね、うん、仕事を楽しめるスキル、
うん、
新しいものを勉強するのに楽しめるスキルっていうのは多分重要でしょうね。
負けず嫌い。
あ
くっそーこれなんでできへんねやっていうの
ね。そうだね、
はい、
うん、そこで、うん、くっそーって思うかどうか。
これ逆にお聞きしたいんですけど、うん、じゃあそういう楽しめるとか、
うん、
まあその負けず嫌いになるためにどういうこと、
うん、知らんよっていう話だよね。
どういうこと
負け続けるとか違うんか
なんだろうね。
どうなんやろ。
でも多分ですこの辺先輩の影響は大きいと思うよね。会社1年目に、はい、僕は入った時にだいぶあのいろいろ叩かれまくったので。
あ、そうですか。
うん、で悔しかったからね。
あ、じゃあ叩かれた方がやっぱり
叩き方でしょうね。僕が叩くと多分ね本当にへこんで、ね、多分僕は昔一人ちょっと部下をちょっと
あのちょめちょめ、
いやちょめちょめはしてないちょっとねあの、うん、うつにさせちゃったことがね10年近く前に一度あった
ので。そうですか。そうですか。そんなこと
ちょっとあれはあの、ね、あれはちょっとあの叩き方がうまくなかったんでしょうねっていう、うん、よく言うじゃないですか。だからあの昔の子は一人っ子になってみんな兄弟喧嘩しなくなったから本当に死ぬまで殴っちゃうとか殴り方わかんないとかっていうじゃないですか。
あ、
だからあれって言ったら兄弟喧嘩とかしてるからどこ殴っちゃいけないとかっていうのはなんかそういうのは感覚で分かったりとかっていう、昔なんかそんな話を聞いたことあるんですけど、やっぱりうまくこの辺も練習なんでしょうね。うまく練習であのへこまされてれば本当の真のゲーム、お客さんの目の前とかでへこまされると多分本当にへこむんだろうけど、勉強会とかでねちょっとあんまりちょっとダラダラになっちゃった。
まあ今すぐに必要なスキルでね、
愛想ですね、うん、でも愛嬌っていうのもそうだけど、うん、なんだ分かんないこと分かんないって言えたりとかって、うん、やっぱそういうのが、
は
い、
ちゃんと教えてもらえれる自分になるみたいな、うん、とこですね、
うん、あとは間違っても恥ずかしくないから、うん、ソースコードを見せてみろみたいなね。
なるほど。あ、それが一番
とかあのなんだろう、
ですね、
あの正しくないことでもいいんだよって、合ってなくてもいいから自分の考えは言ってくれた方がいいよねと思う、
うん、
途中でだったらコミュニケーションでギャップは埋めれるからさ、
はい、
自分そうそうそう、やっぱりコミュニケーションスキルじゃねえか、クソ。まあ逆もあり、こっちからだから結局聞き出せないのは聞き出せない方も悪いからで、
はい、
とは思うからね。
コミュニケーションは一人でできません
からね。できませんからね。だから相手だけじゃない、こっちにも求められますよということで、
うん、
ジャイルラジオ。
どうも中の人です。みんなで作る IT エンジニア応援番組アジャイルラジオでは皆様のご意見要望ご感想お問い合わせをお待ちしております。メールアドレスはアジャイルラジオアットマークスピナッチパワー .jp、 ツイッターアカウントはアジャイルラジオ2012です。また勉強会コマーシャル告知コーナー提案ゲスト立候補次戦打線を問いませんなどなど全方位で受け付けておりますのでお気軽にお声掛けください。たくさんのご access お待ちしております。
アジャイルラジオ。
じゃあアジャイル、
アジャイル
入門講座、
あんな講座
評判良かったから
良かったんで、
でここにかまたま大さん、いつもリスナーさんが
はい、
リクエストを上げてるんですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。だけどこれは俺は見た瞬間にちょっと冷や汗が出てきたけどね、うん、ここに59件のプラクティスが収録されてるからここってどこよって話したんだけどっていう、うん、それを毎週実感を交えて説明してほしい。まあどこかというと IPA、 IPA 皆さんご存知ですよね、はい、きっとね、はいはいはいはい、IPA さんでアジャイル型開発におけるプラクティス活用事例調査っていうサイトがあって、
はい、ありました、
はい、
見つけました。
でそこのを読めと、はい、読んで言えと、うん、いうことをおっしゃってると。
これがね何ページあるんだよ。
まあページ数はいいんじゃないですか。
すごい、ね、長いですねすごい。
じゃあこれやっていく。
プラグです。ちょっと見てみましょうか。
見ていきます、
はい、頭からいきましょうか。
はい、
たくさん書いてあって、なんか要約状況問題、うん、フォース
いいですね。これパターンランゲージですね。
解決策、類点効果利用例関連プラクティスという感じで項目別に、うん、解説が書かれてあるんですけど、パターンランゲージです ね、
はい。
一番初めに、の章はですねプロセスプロダクトという章になってますね、うん。3.1、
はい、
でこれ何読んでるかっていうのを初めに言わないとダメですね。
そうですね、
アジャイル型開発におけるプラクティス活用事例調査調査報告書のガイド編を見ています。
はい、まあ後でアップされたら URL 貼っといてもいいかも ね、
はい。でそれを見ててですね、どこ行った、
頭からやっていく、
結構ねこれ広大なんですよね。まあ頭からちょっと見ましょうか。
頭ってでもうちら苦手なとこだよね。
リリース計画ミーティング。リリース計画ミーティング。結構規模の大きい話ですね。
大きめの話ですよね。
大きめの話ですよね。まあここ使うか使わないかは、そのね、プロダクトというかそのチームのスコープによって。
う
ん、
まあ要約は読みましょうよ。うん、プロダクト、リリース計画ミーティングとは何かというと、うん、いつどの機能をリリースするかについての計画を立てるミーティングを開く。その結果チームとプロダクトの関係者が共通の目標を持つことができるだそうです。
共通の目標、
あ、目標、ごめんなさい、目標を持つことができる、はい、だそうです。
はい、ね、いつどの機能をリリースするか、
うん、はい、
いつ完成するかじゃないんですねこれ。
そうですね、うん、まあ特にスクラムとかはあんまり完成って概念ないですから、うん、XP もね、うん、
だから作り続けるということを大前提でお互いが話しすると、うん、はい、いうことですね。まあ、
最近のよくゆくらぬきさんの納品のない受託開発とかね、そういった言葉もだいぶ流行ってきてるところはあってたから、うん、あんまりもう納品とかではなくって、うん、どこで何の機能を出すかっていう形ですね、うん、
この場合ね、うん、機能というか機関に対してお金が支払われるような形になるんですかね。うちはまだねやっぱ納品なんですよ、
うん、
特に組み込み系なんで、うん、一旦納品しちゃってそれからの改造はまた改造で納品と、
うん、多分ね一括請負いはもうね、うん、アジャイルは多分前も話し、うん、ちょこちょこ大体契約の話出てくるけど、うん、基本的にはもう向かないでこう、
うん、
やり方はあるけどねっていうところはあるんですけど、うん、向かないよねで多分もう大体コンセンサスは取れてる気はするんですよね、うんう
ん、なるほどなるほど。
うん、やる意味がな、いや繰り返さなきゃいけない理由がないでしょうって思っちゃう、
は
い、
うんうんうん、
繰り返し型でやる理由は何ですかっていうところはありますよ ね、
うん、
すね、
だから、うん、一件一件、
うん、
小さな改造を繰り返して一件一件それで契約してお金をもらうという、
いやだから それって今の話であくまでプロダクトの話であって、うんうん、機能とかはもう最初に一括で決まる、
一括で
決まるんですよ、はい、だったら逆に言うと大きいフィードバックループはないわけですよ、うんうん、 作り方とか作ってるものに対する、うん、プロダクトに対するフィードバックしかなくって、うん、その、はい、アプリケーションとかシステムとかもうちょっと大きい枠、うん、要件とかレベルのもうフィードバックはないんで、
ないね、
だから逆に言うとそれはお客さんが入ってこなくてもいいですよね。
うん、入らないですね、うん、もう初めにドンと。
だそういう意味だと、はい、だ一括請負契約の時はそういう意味だともうリリース計画ミーティングなんかもうお客さんはあんまり見えないですよね、
うん、だからその場合は、いつ製品をリリースするかについてになっちゃいます、
ね、だ多分ねウェブ系がだいぶもう分かれてき
あのなんかこういう感じになってリリース計画ミーティングやるんでしょうね。
いやかウェブ系がもう、契約形態があんまり一括請負多くないと思います。だいたい順位人契約っていう、うん、あの特に納期とか成果物とかあんまり求められなくって、うん、1ヶ月何やあの1ヶ月とにかく拘束します、
うんうん、期間契約、
うんうん、だから多分12人の方がねアジャイルがまだ向いてるんだろうね、
そうですね
とは思いますね、うんうん、
その時に、その期間のどのタイミングでどの機能をリリースするかっていうお話をしていくというのがリリース計画ミーティングなんですね、
うん、
はい、
そうです、
うん、
でやってます
けど、ただここ状況一定期間のサイクルで繰り返し開発したいと考えていると、
うん、
プロダクトとして、何を用意すべきかをリストアップしたプロダクトバックログが準備されており、内容を開発者とプロダクトオーナーの間で合意していると。
ってことはこれいつ始めるんだって話だよね。いつ始める合意もしてんの
もう合意してるんだよって。何作るかは決まってて。
はい。
いつやんのこれ。
ストーリーカードがもう出来上がってるっていうことか。
うん。
エクスピリオと。
うん。
で、それの日付が入ってない状態。
うん。でも見積もりも終わってるんだよね。見積もり終わってないとリリース計画立てれないもんね。いつやんのこれ。
いつなんですよね。多分一番初めに書いてるから初めなんじゃないですか。
まあそうだけど。って言うってことは2人ともリリース計画ミーティングに参加したことがないってことですね。やったことがないっていうことですね。
うん、え、ほなこれストーリーカードっていつ書くんでしょうね。これ以前に書くんですよね。
うん。
っていうことになりますよね。
うん。もう出来上がってる。
出来上がってるんですよね、
うん。
そこでまずつまずいちゃいますね。
だから、あれだよね。例えばだからもっと優先順位が高い機能が出てきたときに、うん、このリリース計画を優先してしまうと、うん、機能の差し替えができんわけですよ。
そうですね。これリリース。
わかんない。読んでないから。
読んでないから。もうちょい読みますか。
うん。
次問題、いつどのような価値をユーザーに届けるのかという目標がなければただイテレーションを繰り返しているだけになってしまう、う
ん、別にええやんと思うけどね。ダメ何がダメなのって思うんだけど、
うん
うん、目標じゃなくって言葉的にはだからいつどのような価値をいやそうか価値を届けるのかという目標というか、うん、いいものを届けるという意思があれば
意思うん
ダメダメ
意思チームの
いいものを届ける意思、うん、
いやだからこの辺ってすごくだからそのスクラムとかアジャイルとかで言って、うん、まあ XP もそうなんですけど、お客さんがいいなと思ったものをいつでもだから優先順位差し替えれますっていうところの、うん
はい、
その辺の柔軟性は失われてるんじゃないの
書いてるのかな。関係するプロダクトのリリース計画ミーティングを開発チームとプロダクトオーナーが協力して開く、うん、リリース計画はこういうふうにやるんですよっていうのが書いてある、
うん、
あここでチームのベロシティを見積もる、
うん、
ユーザーストーリーの順位をつけ、うん、スコープの調整ベロシティ変動があるため適宜リリース計画の見直しを行うことって書いてます
これ。適宜ですよね。見直してくれればいいですけどね。
見直しを行うタイミングはイテレーション計画ミーティングが適している。イテレーション、あ、この次の、これを細分化したイテレーションの計画ミーティングの時に、同時に事実計画も見直そうと。
じゃあやんなくていいじゃんって思ったんだけど。
途中で挟んでやるっていうことですか、
うんうん、っていうことですね。
いいよ。やんなくて。
リリース計画ミーティングではタスクの分割や実施順番の決定、担当者のアサインまでは行わない、
うん、
まあね、そこまで らしい、ね、そうだね。ユーザーストーリーの理解が進んでいない場合が多い。
当然ね、うん、
タスクに関する計画はイテレーション計画を見てみる、うん、ユーザーストーリーの理解が進んでいない場合が多い。ユーザーストーリーはもうすでにあるんですね。
あるよ。
あるんですね。
それは
前提ですね、
うん、多分、うん、スクラムとかとも一緒だね。バックログはある、
うん、っていうことですもんね、うんうん、でこれをやる効果としてはリリース計画によっていつどの機能を提供するかという日付入りの目標を持つことができる。利用価値の高い機能を優先してリリースすることによって早期の投資の回収が行える。プロダクトのリリース計画を踏まえた組織の戦略を立てることができると。
はい、
うん、いかがですよ。
いや、いらないと思います
けど。いらないですね。
僕はね、
いや、私的にはそのストーリーカードは誰がどんな風にしてバックログですね、
うん、
作ってんのかなっていうのが非常に気になる、
まあ、プロダクトオーナーって言葉が出てきてたから、
うんうん、
まあある意味だからバックボーンとして多分スクラムでやってるんだと思うんですけど、
うん、もう合意してるんですもんね、
まあ、だからバックログは基本的にプロダクトオーナーが作るので、
うん、
えんちゃいますかと思うんだけど、うん、
はい、
ただそれをチームとこの時点で全て合意してるとはとても思えないですね。
現実ね、
うん、だって合意するのにどんだけかかるのっていう気はするけど、
そうそう、それがまあユーザーストーリーの理解が進んでいない場合が多い、
うん、
で終わって、
いやだから多分ね重要なのはここなんで、結局ベロシティの変動がある当たり前なんですよ、うん、多分こんなその状態で最初に優先順位付けが仮にされてて、
うん、
全てのバックログアイテムが出てたとしても、
うん、
多分見積もりでザルなんですよ、この時点で。
ザルでしょうね。
ザルじゃないと終わんないはずなので、うん、1日や2日で終わる感じじゃないんで、
うん、
で1日や2日ミーティングしててもしょうがないじゃないですか。
うん、
だったら作らせろだし、アジャイルの思想だとね。だから、ジュアルもとにかく当てにならんからさ、何度もやれっていう、やるんだったら何度もやんなきゃダメだよねっていう。
だけだと。そんな感じですね。
うん、じゃあいらねえじゃんと思うし、
だから多分ね、私らやったらその要はストーリーカードどこに置くのかっていうのを、
どこっていうのは優先順位の話、
優先順位、うん、優先順位とどこのリリースにまでにどのストーリーをやるのかっていうのを考えるっていうのをやってますでしょ、う
ん、あんまりやらない、
あんまりやらない。
だから僕どっちかっていうと、うん、あ、僕がやってるやつね、すごいちっちゃいよ、
うんうん、
ちっちゃいから、うん、機能何出すかはどうでもいいんですよ。
ほう、
お客さん側のビジネスマイルストーンが僕は知りたい
っていう話ですか、これは。
いや、それは多分違う、だって機能だもん。
機能
だね。ビジネス見てないよね、
ビジネス見てないよね、これね、う
ん、だから例えばお客さんのとこでね、
うん、
いつまでに、だから例えばうちは株式上場するからそれまでにとかって言われると、うんうん、だからそれに向けて何が大切かとか何を作んなきゃいけないかをみんなで考えれるじゃないですか、
うんうん、
でもそうじゃないからね、
うん、
結局機能を作っていくってなってくると、
機能の話ですもんね。
で当然間に合わなくなった時に優先順位、
うんうん、
なんか QCD で一番下がりやすいのは Q だから、
うん、
きっと Q が下がってしまうんですよ、計画を重要視しすぎると、
うん、はい、クオリティ下がりますね、
うんうん、だから僕がなんであんまり計画とかが、計画はねやんなきゃいけないと思うんですけど、あんまりいつも計画って僕ちょっと後ろ向きなのは、
うん、
計画って一人歩きするんですよ。
一人歩き
決まったことは変えられないとか、うん、プランが正になって、
はいはい、
プランがあまりにも現実離れしてるからプランを直そうっていうモチベーションってあんまりね、
はい、
特にウォーターフォール型に慣れてる人は、はい、PDCA で A で改善しなきゃいけないのは Do だと思っていて、
はい、
みんな、
うん、
プランを直さなきゃいけないってあんまり目が いかないんですよ、
はい、
で特にだからこの最初の時にすごい時間をかけて長くコストかけてやってしまうと、はい、うん、それをもう一回やり直すのかみたいな話になってしまうじゃないですか、はい、だから計画は変えられない、なんとか Do を変えるんだって言って人を大量投入したりね。
なるほど。
計画が分身化するっていうのもありますよね。
分身分身分身ってどんな感じの
裏計画が出来上がるという
か、
ね、そんなのもありますよね。
だから多分この辺ってだから理想と実績で、うん、なんだろう、僕ずっと現場に近いから、
うんうん、
はい、計画っていうものに対して違和感ありありなんですよ、
うんうん、
真っ当な計画見たことないしねって。
ああ、
それよりはここにも書かれてたけど、インセプションデッキ程度でいいかなと思ってるんですよね、
うん、
この時って、
まあ、それはまた、うん、後にあるかと思いますね、うんうん、ちょっと あの聞いてる皆さんごめんなさいね、これまともにやってるメンバーが喋ってるわけではないので、うん、あのこんななんか重箱の隅をつつくようなお話になってしまいまして申し訳ないです。まあ一つ目という、
ただこれやんないと予算立てらんないよねって話はきっとあるよ ね、
だから
予算ができたからね、
うんうん、まあ予算を立てるので大雑把な計画を立てるっていうところで、こういう
予算計上する人は上にまたそれを説明しなきゃいけないからね、
うん、なるほど計画ミーティングということで、どんな風に進むんだと、うん、いう風なを説明するための資料を作るみたいな感じ
ですね。ただ価値があるものを優先順位高いものから順番リリースしていくんだったら、きっとリリース計画ミーティングなんかはいらないと思うんです、うん、僕は、
はい、
僕はでもきっとお金を取ってくるには必要なんでしょうねっていう気はする、うん、
プレゼン用のミーティング
残念ながらいるんじゃないかなと思います ね、
ね経済活動ですからね、
うん、だこれ覆そうと思ったら多分本当にあの前僕多分アジャイルラジオでもちらっと言った、うん、脱予算経営みたいなね、
うんうん、
多分予算型のビジネスじゃないやり方まで変えないと多分こういうのはなくせないんでしょうね、いらないと思いますよと思うけど、
うん、まあ、うん、始める時にはこれをちょっと頭の隅に置いてやっていくのかなと思いますね、うん、残念ながら私たちはあまり絵がないようです
ね。やっぱ一個ずつだね。
はい。
あれほど深い森をさまよい歩き、ついに開けた土地だ、さあみんなで行けという。
ということで、はい、今週から IPA のこれ見ながらちょっとやっていきますか。
そうです ね、
父として進まないかもしれませんけども、
ね、
かまたま大さんネタありがとうございました。
とりあえずなんか1年ぐらい続きそうだよ、
はいはい、そうですね
他の人飽きたって言ったらやめようか、
はい、うん、まあうちらが飽きるかもしれないですけどね、うん、はい、
はい、じゃあそんな感じで、
そんな感じで今週はこの辺で、はい、さよなら。
アジャイルラジオ、この時間はスピナッチパワーとラフダイヤモンドの協力でお送りいたしました。
あの空には真っ白な雲をつかみよう。 Develop